道芸
激音くんの
悪道トーク23回目でございます。よろしくお願いいたします。さあちょっとね、今日本題に入る前に、はい、俺話したいことあって、
はい、
まあちょっとね、とあるウーミンっていうやつのソロアルバムに、うん、俺ゲスト参加でボーカルで2曲参加したんだけど、はい、それのレコ発ライブにこの間参加してきまして、うんうん、で感じたことがいくつかありまして、
はい、
いやライブハウスさ、うん、ちゃんとしてるなっていうね。
あ、その感染対策。
感染対策、そう新宿のアンチノックってとこだったんだけど、まあなんか結局俺の俺演者じゃん、
うん、
演者でもがっちり検温して消毒してください、うん、で客席はこうなんかこう整列してください、
はいはいはい、
ステージの一番前、うん、ね、要はボーカルの唾とか、うん、いろんなギターの汗がかかっちゃう場所はもう柵にして
あって、ああもう入れない。
そうで、そこにカメラとか置いて、そこから配信するみたいな。
なるほどね。
いや、なんかね、最初さ結構なんかライブハウスでクラスターみたいな感じで言われたけどさ、はいはい、ね、うん、いやめちゃめちゃちゃんとしてんな。でお客さんもさ、有観客、客入れて開催したんだけど、
うんうんうんうん、
結構やっぱ来てくれる人も多くて、うん、でもうすごいね、曲終わると、うん、今歓声とかも上げられないから、うん、
ダメだよね、
そう拍手なんだよ、
はいはい、
いやなんかさね、
いやまあ
暴れたくなるような音楽やってるしさ、
ね、う
ん、なんかそういう、うわーって言いたいのが分かるけど、それをグッとこらえてくれて拍手を
して、それを拍手に込めるって、
そう、見に来てくれてるっていうこのありがたさ。
あとあれでしょ、もちろんマスクをお客さんもしてる、
もちろん
なるけど目で感じるみたいな、
そうまあなんかね、寂しいっちゃやっぱ寂しいけど、
もちろんもちろんそれは
でもやっぱね、うん、ライブの日は消えないなと思いました。そんでめちゃめちゃちゃんとしてるんだなと。
だってもうあれ以来ね、もう彼も1年ぐらいそういう話聞かないもんね。
聞かない
ライブハウスからそのクラスターみたいなのないから、本当にみんなちゃんと
やってるよ。
やってて、でも厳しいんでしょ、うん、今なかなか
厳しい。そうだね、本当にやっぱそれだけやっても結局さ、お酒飲むお客さんが今酒も出せないからさ、
ね、
いなくなるから、
うん、だし 100% 入れれないしね、そのお客さん
は。そう、まあ、そもそもそこなんだけどさ。
そうですね。いやでもだから久しぶりにライブ、
うん、やって、うん、なんかね、もうちょっとだなっていうところは感じたな。
そうだね、早くもう一歩二歩元に、
ね、元に戻れるぐらいだと思います。ただなんていうのかな、やっぱみんなちゃんとするんだな、うん、やっぱそのなんていうの、守りたいというかさ、うんうん、ここで出したら終わりみたいな精神があるからさ、ね、まあ、演者もお客さんもちゃんとやってるから、
ね、破る人とかいないよね。
そう、ある種健全ではあるよね、うん。
なるほど、
早く戻りたいですよ。あと俺は本当にそろそろ孤独に焼き鳥を決めたいんです。
一人焼きにも決めたいんです
。決めたい、ね、決めたい。喋んねえから俺は。そこ
誰に言ってるの。
いや、よくじゃなんかさ、隣のさ、ジジイのカットインとか俺超嫌いなの、
はい、
そういうのは俺一切無視するから、だから頼むから孤独に焼き鳥を食わせてくれて、
俺は飛沫は飛ばさねえから、
そう
食わせてくれと。
そう
本当そうだよね。
そうなんだよ、ホッピーを行きたいんですよ。家でホッピー飲むとかバカじゃん。
うん、うん、
そう
あれはね、外でこうやるからこそいい。
そういうことです、クソ無駄話をしちゃ
った。いや、はい、今日のテーマは、
うん、これ結構ニッチだよ。
そうだね、
うん、
行ってみましょうか。
行ってみましょうか、
はい、今回は
ピーター・テクレ、ご存知ですか。ご存知ですか皆さん。
うん、みたいな。
これね、超俺もこれ話そうぜっていう話になった時ニッチだなと思ったんだけど。
そうね、ピーター・テクレはスウェーデン人で、
うん、
もう50歳ぐらいになるんですけど、母体はヒポクリシー。
なんだろうね、こう、アークエネミー、インフレームスとかでもないし、うん、それより古いし、ね、けどディスメンバーとかでもないんだよね、うん、なんか隙間にポコッといるみたいなさ、
ちょっとまあ浮いてるというか、
そう
ここをといえば聞こえがいいけどっていうような人なんだけども、うん、それ以外にもプロデューサー業がめちゃめちゃ多岐にわたって、
そう、俺と激音くんがちょっとこの話しようぜって今資料あるんだけど、手元にビッびっくりして、これは話したい、皆さんに紹介したいっていう。
そうなんですよ、
ね、あ、でもヒポクリシーもすげえかっこいい。
そうね、うん、あの初期はそのデスラッシュとか、
結構無慈悲な冷たい系の
始まって、だんだんとちょっとまあインダストリアルがかってきたり、
ちょっ
と
だからそっち激音部好きで
しょ、うん、そうだから道元から激音部の方にこう、
あ、そうね、
シフトしていったような。
で、その後ペインってバンド、ね、プロジェクト、
まあ、ソロプロジェクトなのかな、
うん、
うん、それはもうゴリゴリのインダストリアル系だったりとか、うん、あとはまだプレイヤーとしてはのラムシュタインのティル・リンデマン、 とやってるリンデマンっていうプロジェクトで参加したりとかっていうのはプレイヤーとして未だにバリバリやってるんだけど、やっぱねプロデューサー業がすごい。そ
う
ね、
なんかエンジニアスタジオアビスっていうさ、
はいはい、
多分ねスタジオアビスの方が下手したら有名なんじゃないかっていう、
そうそうそうそうそう、だからそこでちょっと一例を挙げてみると、
うん、いやそうそうたるメンツだよこれ、
言い切らんよね。初期で言うとと
りあえずマーダック、
はいはい、
ディム・ボガー、はい、今ディム・ボルギルか、
はい、今はね
ドドミキュ
ラーワードレコードさんに言うとディム・ボルギル、
そうそうそう、いやすごくね。で、あと名前もっとあげる、ダーク・フューネルでしょ、アモン・アマースでしょ、
ナグルファーとかね、
そうそう。で最近で言うとさ、サバトン、
サバトン、あとあれシルドレン・オブ・ボドム、
そうこれすごいよ ねボドムの、なんでこれサードか、
そうだね、
のプロデュースしてんだよね、うん、
だからシルボドとかサバトンとか、まあ、言ったら売れ線のバンドで、
うん、
でもあんまりこの人がプロデューサーって知られてない、
そう知られてないんだよね意外と知られてないんだよね、メタリカのボブロック的な感じだと思うんだけど、ね、多分、ね、
だからいわゆるプロデューサーって言って、そのこの人がプロデュースするとこういう音になるっていう人じゃなくて、多分職人かたぎというか、うん、
だろうね、
バンドの音作りをちゃんとやりますよっていう仕事人なんだろうなっていう気はする。
でこれミュージシャンから言わせてもらうと、うん、こんだけ仕事が舞い込むってことは、うん、めちゃめちゃ評価が高い、
そういうことだよね。
そうピーター・テクレン、多分だからピーターは信用できるやつだ、うんうん、あいつは最高のメタル作品を作ってくれるっていうさ、多分そういうもうハンコが押してあるんだ、だからみんなこぞってくるんだよ
ね。本当仕事が途切れてないもんね。
そうで一見なんかさ、いいのがさ、
うん、
俺らもさピーター・テクレって気づかないぐらい自分の色を出さないというかさ、
そうだね、あるもんね、やっぱりそのあこれはロス・ロビンソンだ
な、そうそうそう、これこのミックスは、まあ、これは絶対アンディ・スニープだろうみたいな
さ、あるさ、それがないっていうのは本当にバンドにとってはすごく、まあ、ありがたいというか、ね、いいことなんだろうね。
そう、多分本当にバンドの良さを引き出してくれるやつなんだろうなと、
うん、
で今びっくりしたんだけどさ、セルティックフロストのさ、ね、再結成とかグレイブとかもやってるのね。
そうそう、本当にあとディスチャージっていう名前も上がって
る。嘘。
そう。2016年。
本当だ。
とかもう本当に
再結成後のあれか。
あ、まあ、もちろんもちろんもうあの最近のやつだ
った。ホワイトの方じゃないのね。
そうそうじゃなくてね。
いやだからね、これね皆さん意外と見落としてる。
あと実は俺ら二人ともお世話になってたのがロックアップ、
ロックアップ
ね、シェーンバリーたちのあのスーパープロジェクトの初代ボーカ
ル、ね、初代なんだよね
実は。
で二代目が続け
たと、みんなやっぱそっちでさ華々しくおーってなってる、実はっていう本当にこう歴史の陰に隠れてるんだけど、実はとんでもない人なんじゃないかっていう ね
でこのピーター・テクレンって名前も久々に思い出したし、
うんうんうん、そうだね。
あとなんかユニオンの中古コーナーにさ、当時ヒポクリシーめちゃめちゃ置いてあったよね。
あのユニオンってさ、うん、あのちょっと価格がそこそこのやつはちゃんとガードがしてある。で安いやつはさ、ガードがヒポクリシーって大体
大体丸
い
やつ、
ね。そうそうそうそう。500円とかさ。
でキッズの俺らもなんかちょっと危ないバンドかもしれない、そうそうそうそう、これはっていうね。
そうそう。
そうだからね、ちょっと皆さん見返し配信というか、ちゃんと今日もプレイリスト作りますんで、うん、ぜひとも聞いてほしいな。はい、
でだからピーター流れからいくと、だからプレイヤー兼プロデュースもできるっていう人って実は結構いるよねっていう話で、すぐ出てくるやつでいくと、デビン・タウンゼンドとかね、
あれはね天才だ、
天才ですよ、天才奇才ですよ。
ストラッピング・ヤングラというドヘビーなことをやって、はい、ソロでこうちょっと有限なことをやるみたいなさ、
であれですよ、あのラム・オブ・ゴッドの、
ね、何枚目だっけか、
セカンドかな、
そうだよね、
うん、
そうプロデュース、
プロデュースした、
俺もね意外と知ってる人もう少ないんだ
ろうかな、うん、俺が一番好きなのはラモン・ゴッドはファーストとセカンドなの
そうそう、早いね、結局やっぱ早いよあとソイルワークのさ4枚目
デ
ビン・タウンゼンドがプロデュースして、
あれも名盤だよね。
であれでこうビヨンファンの俺からすると、はい、ビヨンのボーカルがガラッと変わったんだ、
はい、ああそうか、
うん、発声のもうそもそも発声の仕方が変わったという、
なんかねめちゃめちゃしごかれたらしいよあの時に、
あそう
あのそう、ビヨンがね、
うん、
あのもう本当嫌になるぐらいやらされて、でもそこでやっぱちょっと開花した部分があるんだろうと言ってね、やっぱあそこでガラッと変わったよねそれは、ね、
多分ピーター・テクレはそこまで言わないんだろう、
言わないと
居心地がいい、
ね、そうそうそうそう、あとはね、
ほんと直近で言ったらエリック・ルータンとかね、
うん、ああそうだね、
うん、
まあもともとはガチガチのプレイヤーだったけど、最近どっちかというとプロデューサー業の方が、
そうそうそうそうそう、
強いのかな、
まあまあカニバルコース正式メンバー
だ、そうだね、久しぶりの表舞台に帰ってきたりとか、
あと何気に、うん、あんま実績みたいなのはないんだけど、うん、アナイアレーターのジェフ・ウォーターズ
マジで
アライアレーターのジェフ・ウォーターズも、うん、あのね、ウォーターズ・サウンド・スタジオっていう自分のスタジオを持ってるの
よ。そうなんだ。
そうそうそう。
知らなかった。
ただそこで誰がレコーディングしたとか俺もちょっとわかんないんだけど。むしろ俺のバンドのアフターゼロで一回ウォーターズ・サウンド・スタジオに丸投げしてみようかなって、昔考えてたことがあって。
いや、それやってみたらいいんじゃないです
か。かっこいいよね。俺がファンの人にデータを送って、今日本のバンドも結構やってるんですよ。なんだっけ、マスタリングが、ソナタ・アクティカの人がやったとかさ。
中、中まで進んだ
から。いや違う、ミカ・ユッシラ。
ああ、はい。
なんか名前がちょっとうろ覚えだけど。ちょっとなんかね、そういう、なんか憧れるんだよ、多彩な才能というかさ。
面白いのは、名プレイヤーが、まあこれ野球と一緒かもしれないけど、名プレイヤーが名プロデューサーというわけでも、
わけでもないんだよね。
中で両方できる人ってやっぱすごいよねっていう。
すごい。で、多分そういう人だからもう全体像とか見てる
だろうし、ね、そうだね。
まあやっぱヒポクリシーってバンドやってたからさ、
そうね。だやっぱさすがに自分のバンドでリーダー格の人はやっぱプロデュースもやるよね。
そうね。
さすがにこう、サポートメンバーみたいな人が。
そうね。
っていうのはあんまりなんか、やっぱ全体を見渡す人だからこそ、他人のバンドもプロデュースできるっていうことなのかな。
ただこれもさ、うん、かっこいい生き方じゃない？
うん。いや、そうだと思う。
うん。メタルに捧げてるというかさ。
うん、そうだと思う。
そう。
エゴじゃなくてね。
そうそうそう。俺もう残念ながら、あの、パソコンとか DTM とかやってると頭痛くなる。俺はできないんだけどさ。
いつかいいんじゃないですか、道元プロデュースで。
道元プロデュースは精神論ばっか語るから
な。ロス・ロビンソン寄りだな。
そう。あの、レコーディングしてるボーカルにさ、あと花瓶投げつけてさ。
いや、そうそう。というね、ちょっと、あの、これまでのバンドに焦点当てるのとはちょっと違った回でしたが、うん、ぜひ皆さん、ピーター・テクレ注目してみてください。
してみてください。で、本当に、曲もかっこいいしね、うん。あとこのピーター・テクレンから下げていくと面白いかもね。
いや、ほんとそう。あの、うん、そこから掘ると。
北欧エクストリーム博士になれる可能性があるね。
うん、
まあそんな感じか。
はい。
OK。じゃあまた次の放送でお会いしましょう。Stay Brutal!